今日の箇所はイエス様がエルサレムに向かわれる道中の最後の場面で、この後すぐにエルサレムに入城されます。微笑ましい光景で多くの人に愛され親しまれている箇所ですが、ここはイエス様が一人の罪人を救われた、まさにイエス様ご自身が一人の罪人を救われた現場の出来事を伝えています。そしてイエス様が人となってこの世に来られ、エルサレムに向かわれる目的、すなわち人の子は失われたものを探して救うために来た、この御言葉が入っている大切な箇所です。またザーカイの喜びの姿は、罪が許されたもの、救われたもの、神に立ち返ったものの姿であり、救われるために律法を守るのではなく、また神の命令だからその命令に従うのでもなく、救われたものは意思や努力によってではなく、喜んで御旨に従うものとなることが示されています。では救われ、平安と喜びを与えてくださった主に感謝し、今日の御言葉に耳を傾けたいと思います。最初の一節二節です。それからイエスはエリコに入って町をお通りになった。ここにはザーカイという人がいたが、彼は酒税人の頭で金持ちであった。ザーカイは酒税人でした。イエス様の時代のパレスチナはローマ帝国の支配下で、酒税人とはローマ帝国に納める税金を取り立てる仕事を請け負っていた人のことです。大抵はローマ人が直接取り立てるのではなく、征服された民族パレスチナ人が請け負っていました。こうしてローマは安全に確実に収入を得ていました。ローマ政府は税金が入ることが目的でしたので、入ればそれでいいのであり、酒税人の取り立てが不正かどうかはお構いなしでした。ですからお金儲けに目がくらんだ酒税人は、私腹を肥やすために必要以上に取り立てていたりしていたのです。そういう不正もあり、自分たちを征服支配している異邦人であるローマ人の手先となって金儲けをしている酒税人は、同胞の人から憎まれ罪人として蔑まれていました。聖書ではありませんが、当時の信仰の書の中には、酒税人を強盗、人殺しと 同列に置いているものもあります。それほど嫌われ軽蔑されていたのです。またエリコという場所は、東西の品物が行き来し、税関所があり、酒税人にとって格好の稼ぎ場所でした。ザーカイはそこの酒税人の頭でしたから、随分と荒稼ぎをしていたことが想像されます。そのようにユダヤ人から仲間外れにされていた酒税人ですが、イエス様の酒税人に対する眼差しは、酒税人を忌み嫌うユダヤ人と同じではありません。酒税人に声をかけられ、その招きに応えた救われた酒税人はザーカイの他にもいます。代表的なのはマタイの福音書の記者マタイがそうです。今日の箇所の一つ前の18章で、イエス様は自分は正しい人間とうぬぼれ、人を見下しているパリサイ人と自分の胸を叩きながら哀れみを求めている酒税人を対照的に描き、義とされるのはパリサイ人ではなく酒税人であるとイエス様は告げておられます。私たちは救われており、聖なるものです。でもイエス様がパリサイ人を戒められていることを知っていますので、私たちはパリサイ人と同じ過ちを犯すことからも守られています。救われた者が陥りやすい過ち、すなわちパリサイ人のように自分は正しいと思い、うぬぼれ他人を見下す罪や悪からもイエス様によって守られています。次の3節と4節です。彼はイエスがどんな方か見ようとしたが、背が低かったので群衆のために見ることができなかった。それでイエスを見るために前方に走り出て、一時桑の木に登った。ちょうどイエスがそこを通り過ぎようとしておられたからである。ザーカイはどこかでイエス様の噂を聞いていて、そのイエス様に惹かれ、見たいがために木に登ったのですが、見つけたのはザーカイではなくイエス様です。イエス様がザーカイを見つけられたのです。次の5節です。イエスはちょうどそこに来られて、上を見上げて彼に言われた。ザーカイ、急いで降りてきなさい。今日はあなたの家に泊まることにしてあるから。ここでイエス様は、あなたの家に泊まることにしてあるからと言われています。これは泊まることになっている、泊まることが初めから定められている、決められているということです。イエス様はザーカイをたまたま見つけられたのではなく、目当ての人を探され、声をかけられ、その人の家に泊まられたのです。 イエス様が探され、声をかけられること、それはイエス様の救いです。イエス様は行動されるお方です。人に救いを教えられるだけではなく、イエス様ご自身が人を救われます。ここはそのイエス様の救いの現場を伝えています。またお金持ちはラクダが針の穴を通るより難しいけれども、神にはできるとこの今日の箇所の少し前にイエス様が言われていましたが、そのことを示しているのもこのお金持ちのザーカイのお話です。イエス様は物乞いの盲人も救われますし、お金持ちのザーカイも救われているのです。次の6節、7節、8節です。ザーカイは急いで降りてきて、そして大喜びでイエスを迎えた。これを見て皆は、あの方は罪人のところに行って客となられたと言ってつぶやいた。ところがザーカイは立って主に言った。主よ、ご覧ください、私の財産の半分を貧しい人たちに施します。また誰からでも私が騙し取ったものは4倍にして返します。イエス様に探され、見つけられ、声をかけられ、泊まられることにザーカイは大喜びです。8節の財産の半分を貧しい人たちに、また騙し取ったものを4倍にして返します。これは悔い改めですが、それも嬉しくて仕方ないように喜びにあふれています。救われた者は主の教えを喜びとし、喜んでその教えに従います。詩編の一編は詩編全体を要約していますが、そこに喜びの人の姿が書かれてあります。一編の一節から三節です。幸いなことよ、悪者の計りごとに歩まず、罪人の道に立たず、あざける者の座につかなかったその人、まことにその人は主の教えを喜びとし、昼も夜もその教えを口ずさむ。その人は水路のそばに植わった木のようだ。時が来ると実がなり、その葉は枯れない。その人は何をしても栄える。イエス様に見つけられた者は、イエス様の教えを喜びとし、イエス様に喜んで習う者となります。先日7名でアメリカの2つの神学校を訪問してきました。広くてきれいな校庭を歩いていますと、何人かの学生の方が声をかけてくださり、写真を撮ってくださり、ご自分もその写真の中に入ってくださいました。私はエチオピアの留学生の方から、またブラジルの留学生の方から 声をかけられ、その人たちと一緒に撮った写真を大切にしています。またレセプションでは、何人かの向こうの進学校の先生方が声をかけてくださいましたし、ご自宅に食事も招待してくださり、また思いもかけなかった接待もしていただきました。イエス様から声をかけられた人は、自分も同じように人に声をかけ、食事をし、喜んで人と交わりをするようになることを、今回の旅行で改めて思わされました。また今回私たちの宿泊費も食費もほんの少しで済みました。これらも元は献金であり、進学校の教育や運営も元を正せば多くは献金から成り立っています。また返さなければならない負い目を持っているものはザーカイだけではありません。パウロはギリシャ人にも未開人にも、知識ある人にも知識のない人にも、返さなければならない負債を負っていると言っています。私たちはイエス様によって罪が許されたものですので、罪の償いを返すわけではありませんが、私たちは罪人であった、そして今もそうである、負債を負っていることを思い返すことは大切であり、自分の行いに対する傲慢を抑えてくれます。またその負債を自分の良心、良い心に向け苦しんでいるのではなく、ザーカイのように返すことが嬉しくて喜んで返していく姿が救いを受けた者の姿です。ザーカイのようにイエス様の教えを喜び、イエス様に習い、教えを喜んで守ること、それがイエス様を証しすることであり、それが力ある宣教の働きとなります。次の9節です。イエスは彼に言われた。今日救いがこの家に来ました。この人もアブラハムの子なのだから、なのですから。イエス様は今日と言われています。最後の審判を待つのではなく、イエス様に探されたその時に人は救われます。また、アブラハムは信仰によって救われました。アブラハムの子も血肉の子孫ではなく、アブラハムの信仰を受け継ぐ者がアブラハムの子であり、イエス様を喜んで受け入れたザーカイも、その信仰によってその時救われたのです。十節です。人の子は失われた人を探して救うために来たのです。失われた人、これはそのままでは滅びる人、死んでいた人のことです。 音書に100匹の羊の中に1匹見失われた羊の話があります。また10枚の銀貨の中で1枚なくしたお話もあります。また放蕩息子の父親は死んでいたのに生き返った、いなくなったのに見つかったと言って喜び祝っています。同じようにザーカイもお金に目がくらんで死んでいたものでしたが、イエス様が探され救われました。私たちも同じで、放っておかれると滅びるものでした。その私たちを一人ずつ良い牧者であるイエス様が探され救ってくださったのです。エゼキエル書はバビロン捕囚で散らされた羊が真の牧者である主によって探され守られる約束が書かれてあります。そこに今日の箇所と同じ探す、失われたものの言葉が使われています。エゼキエル書の34章の11節と16節です。まことに神である主はこう仰せられる。見よ、私は自分で私の羊を探し出し、これの世話をする。私は失われたものを探し、迷い出たものを連れ戻し、傷ついたものを包み、病気のものを力づける。私は肥えたものと強いものを滅ぼす。私は正しい裁きをもって彼らを養う。迷い出ていた私たちも、イエス様が探され、連れ戻され、包まれ、力づけられ、そしてずっとイエス様に養われています。私たちはどうしても目の前のことをに意識を向けがちです。毎日いろいろなことで私たちは傷つき、悲しみ、苦しみます。でも、イエス様が救ってくださったことから思えば、それらはどれも小さなことです。いつもザーカイのように喜ぶものでありたいと思います。ルターの小教理問答の中に、朝の祈り、夜の祈りというのがあります。その祈り自体も素晴らしい祈りなのですが、今日はその祈りの中身ではなく、その祈り終わった後のことをルターは教えていますので、それをご紹介したいと思います。朝の祈りの後は、そして実会やその他自分の信仰の示すところに従って賛美歌を歌いつつ、喜んで自分の仕事に就く。また夜の祈りの後は、そしてすぐ喜びのうちに眠りますと書いてあります。先ほどの詩編一編のように、主の教えを喜びとし、喜びで一日が始まり、喜びのうちに眠ります。 イエス様は滅んでいたものを探され救われます。そして救われた者の毎日は救われた喜びの中にいます。最後にイエス様の救いに感謝し、今日の9節10節をもう一度お読みいたします。イエスは彼に言われた。今日救いがこの家に来ました。この人もアブラハムの子なのですから。人の子は失われた人を探して救うために来たのです。アーメン。